気持ち高まる高松市防災啓発ラジオ。皆さんこんにちは。この番組は市民の皆さんに防災の意識を高めてもらうため、様々な角度から必要な情報をお届けする番組です。高松市では毎年11月を自治会加入促進月間として、皆さんの積極的な自治会加入を呼びかけています。自治会とは地域で住みやすくするため、ご近所の皆さんで作っている組織です。まだ自治会に加入されていない方は、各世代で最寄りの単位自治会に加入していただくか、新規に自治会を結成していただくことで、地域の中で新たなつながりができ、地域で生きている実感を得ることができます。大規模な災害が起こったときは、ご近所の方の助け合いが一番大切になってきます。自治会等が行う清掃活動やイベントなどに参加して、ご近所の方と顔見知りになっておけば、もしもの時に心強いですね。この機会にお住まいのコミュニティセンターへお問い合わせください。さて、今月の放送は地域の防災活動紹介として番組を進めていきます。12月の第1日曜日は地域防災の日です。1944年に発生した東南海地震を教訓に定められました。静岡県内で多くの建物被害や295人の犠牲者が出ました。地域防災力の向上を図るために、各地で自助や共助による防災訓練が行われます。今回は林地区、栗林地区で行われた防災訓練を紹介します。高松市危機管理課としても、危機管理係、地域防災係の業務の中で、地域の皆さんの防災訓練も一緒に参加しております。この機会にご家族、地域の皆さんで防災について考えてみましょう。気持ち高まる高松市防災啓発ラジオ。この番組は林地区コミュニティ協議会、栗林校区コミュニティ協議会、香川大学創造工学部、高松市危機管理課の協力でお送りします。11月10日日曜日、第14回林地区防災訓練が行われました。今年の防災訓練は、実際の災害発生を想定し、お住まいの地区から林コミュニティセンター、林小学校、香川大学創造工学部の3カ所に分かれて、避難及び避難所開設までの訓練を行いました。まず、災害が発生した場合として、各指定避難所へ避難します。避難所では順番に受付し、避難所名簿を作成し集計します。情報伝達訓練としては、地区の災害対策本部である林コミュニティセンターへ避難所数を無線で報告します。3カ所の防災訓練場所では、震災パネルの展示、防災 DVD の視聴、ローリングストック非常食展示、アンケート記入、水、非常食、防災グッズの配布などが行われ、合計500名弱が参加した大規模な訓練となりました。今後も年に1回、地域の皆さんと防災訓練を行っていくということでしたので、ぜひ機会がありましたら皆さんも参加してみてください。それでは、林地区自主防災連合会の宮本勝会長、清岡則夫副会長のお二人に、今回の訓練と今後の展開などのコメントをいただきましたので、こちらをお聞きください。
林地区はもうこれで14回目の、防災訓練になります。で、それまでは、林全体の訓練を、中心に防災訓練という捉え方でやってきておったわけですけども、やはり今日の話にも出しましたが、やはり一人でも多くの人を、身近な人を助けるという部分において、AED の訓練とか、心肺蘇生の訓練とか、また災害者の、救助活動とか、当然それも含まれるわけですけれども、まずは健大な命を、一人一人の安全を、各自治会で、近くのその集合体である自治会で確認ができ、その人たちが安全な場所に避難するというものが、今回の避難訓練のポイントに、しました。このことによって、 この後ある教科副会長も話されると思うんですけども、参加人数が従来の倍以上の今回参加が見ることができたわけです。やはりそのように避難訓練というものはどこまで行っても一人の命を守るというのがポイントだというふうな思いで今林は頑張っております。今後はですね、今まで、14回目ですけれども、今までは、林全体でよって AED の訓練を消防局とか、それから、お医者さんとか看護婦さんとかいう人をメイン、指導者として、やってきておったわけですけれども、これが各自治会の実情に合わせて自治会でそういう一つ一つの救助の活動の流れを作り上げていければというふうに思っております。
林地区のですね、各コミュニティ、昔でいう集落ですね、ごとに1名出してもらって、その中で各集落ごとに実は自主防災会があるんです。ですからこの林の まだもう一つ下に
役員会というか、
はいはい、もう一つ下の ものが集まってやってるんです、うん、ですから林、ね、全体全部にあるというわけではないんです。だから その人数がこの人数なんですよね。一応ね、連絡はただし小学校を通じて、自治会を通じて、両方で通知を全部できるようにしております。はい、コミュニティ協議会というのがありまして、これ その参加が非常に林の場合ね少ないんですよ。おそらく1万5千人のうちの5千人ぐらいしか入ってないと思います。
そのことについては我々防災の役員会、または自治会の会長さん、そういうところではもう手に届かんところがいっぱいありますので、林の小学校、また PTA、 幼稚園、保育所、それから大きな、事業所の防災に担当した、役員さん、そういう人を捉えて、要は地域の防災安全という、地域の防災対策という、関わってもらえるように。がしかしそんなことは言っておりません、ので、やはり地域に広がっていくように、今後とも活動そのものを展開していきたいというふうに思います。
高齢化なんですよ。もう半分もう老人会の中になったんですですからやっぱり若い人のねが入ってくれるような、それと過去にね災害を受けた人はやっぱり来るんですよね。それが何にもわからない人は、そんなの、ね、関心ないですよと、なったらなった時じゃないですかぐらいな感じです。ですから、一番にはその高齢化が問題と、その2番目はその担い手がいないと、これが第二の問題です。で、一部ね若い人、消防団があるんで、この人らが協力してもらってるから今なんとかやれてるんです。ですが消防団様々なんです、実は。はい、
最後に、香川大学創造工学部生協食堂は高松市が定める大規模災害時指定避難所の一つになっており、南海トラフ地震などの大規模災害が発生すると地域の方々の避難所になります。今回の訓練でも高松市機能別消防団の団員を中心に、香川大学生も林地区コミュニティ協議会役員の方々と協力して避難所を開設し、設営班、受付班、避難誘導班に分かれて訓練を行いました。担当の野々村敦子教授から訓練の内容と地域の皆さんへのコメントをお聞きください。
香川大学創造工学部のこの生協 のスペースも、大規模災害、南海トラフ地震などの大規模災害の時には林地区 の指定避難所の一つになってます。で、今回大規模災害を想定してということで、地域の方 の全員じゃないとしても一部の方はこの 香川大学の創造工学部を避難所とする方もいらっしゃるだろうということで、この度あの避難地域の方を受け入れる訓練を香川大学創造工学部もあの参加してやっています。そうですね、この会場ではまず来た方 の、 あの避難者受付をしまして、やはりどのような方がいらっしゃっているか受付するのもあの訓練の一つだ、避難者の受け入れのためには受付も重要な作業になりますので受付をするということを考えています。でその後はあのローリングストック非常食の展示などもしてますので、あの災害に備えてどのようなことをあの対策を取ってもらおうかというのを自宅でのできる対策をあの紹介するということを考えてます。そうですね、あの、まあ、今回令和6年1月1日に能登半島地震も起こってまして、いろんな地震の時にあのどのような状況になるかということが映像を通してあの報道はされてますけども、ただなかなかこうその同じようなことがあのここ高松林地区でも起こるっていうのは想像がしにくいと思いますけれども、あの南海トラフ地震が発生すると似たようなことがあの香川県でも起こり、高松でもやはり日常ではない状況が続くと思いますので、そのような状況に備えて何ができるかということをご自身で考えてもらうきっかけになればと思ってます。あのまずは地域の中のこう災害時の危険箇所をあの歩いたり、あとデータを通して考えるっていうような研究をしてるんですけれども、やっぱりその危険箇所をあの抽出してあのマップにするっていうことをしてると、やはりあのそのマップを見た方がこうどういうふうにあの危険箇所を把握されるんだろうかとか、そういうところにもあの興味が出てきてますので、まあ、そういうことで今はこうあの地域防災どうするかっていうことをあの危険箇所を調べるだけじゃなくて地域の方々と考えるっていうことも研究の一環として取り組んでます。そうですね、あの地震はいつ起こるか分かりませんので、あのもしあの起こったらというあのことを考えて日頃からあの備えていただきたいと思います。
続いては11月23日土曜日に行われた栗林校区防災訓練について紹介します。栗林公園では夢と希望、笑顔を育む公園の街として毎月大井栗林というコミュニティダイアリーを発行しています。また昨年の3月には大規模災害時栗林校区の避難所運営マニュアルを作成しました。災害発生時栗林小学校、桜町中学校、高松第一高等学校が地域の避難所となりますが、基本的な考え方、避難所組織のあり方や活動内容をまとめた60ページの冊子です。今回の訓練は令和6年度栗林校区避難所開設運営訓練として、桜町中学校の体育館で約160名の参加者が9班に分かれ、それぞれの役割について話し合い、問題点などを発表するというものでした。今後も年に1回場所を変えてこのような訓練を実施予定です。近くにお住まいの皆さんはまた機会がありましたら参加をよろしくお願いいたします。では最初は栗林校区コミュニティ協議会高田実会長に組織のこと、避難所マニュアルについて、栗林校区の今後についてお話しいただきましたのでお聞きください。
栗林校区につきましては、やはりあのマンションが相当多いっていうことで、やはりあの自治会加入率についても50% を切った状況になっています。そういう中でやはりあの最近南海トラフがいつ起こってもおかしくない状況の中で、その自治会の加入者、まあ未加入者も含めて校区の全ての人間の命を守るっていうことで、考えていかないかっていうことで、できるだけ自治会にはこう入って、自治会の校区の皆さん方がともにね、 命を守っていくという形が一番航空のあり方としてはいいかなっていうふうには考えてます。避難所マニュアルっていうのは我々がいつも全国各地で地震が起こった時にやはりマスコミで報道されるのが避難所のあり方についてっていうことで、どうしても避難所で不安を抱えてこられる人がやっぱり避難所でさらにストレスをためるっていう状況ではいかんと、またいろんな公助の関係で国県市であったりそういう支援をする前にきちんとした体制作りがなければ、ね、数の問題もあったり、いろんな物資の支援であったりっていうのが、なかなか十分でなくなってくる。また不安を抱える中でやはり安心っていうか、そういう避難所でやっぱりストレスをためないっていう避難所にしたいなということで、その中ではいろんな総務班から始まって、いろんな班がありますけども、そういう班が確実に機能するような、そのためには何が必要なのか、何を我々はしたらいいのかっていうことで、運営する側もされる側も同じ共通で認識をしてもらいたいっていうことで、校区の中で避難所運営マニュアルっていうことで作成して皆さん方に、知ってもらいたいと。そうすることによって避難所に来てね、やはりいろんなトラブルが起きたり、よく報道で見ますけども、やっぱりされる側も同じような認識を持ってもらわないかんということで、一応自治会加入者には全部マニュアル作って配布をして、理解してもらうというふうに思っています。どうしてもね、栗林航空って今中心の場所なんですけども、やはり昔向こう三軒両隣って言っていろんな隣の顔が見えるっていう、そういう昔ながらのね、こう温かみのある校区に行きたいなと。なんぼマンションが建ってもやっぱりその中でもね、地元の皆さん方といろんな形で、交流ができる明るい賑わう校区になればね、一番いいかなと。それが災害があったとしても一番強いところだと私は考えてますので、皆さんと共にこう頑張れる校区にしたいなっていうふうに思ってます。やはり先ほども言いましたけども、やはり隣の顔が見えるような組織づくり、そのためにはやっぱり自治会に入っていろんな取り組みに参加することによって隣の顔が見えるって、それが災害においてもやはり一番、力強いところだと私は思ってますので、やはり皆さん方少しでも自治会に入って、自助、共助、公助がありますけども、共助の中でね、隣組、そういう仲間意識が強くなれば一番災害に強い、高松市になるかなって思ったりします。それでやはり各家庭で皆さん方子どもたちと共にね、夕食でも食べながら雑談しながらでも、やはり災害が起きた時にどういう形で、避難経路を、ね、考えて避難所まで行くかっていう、そういうもしあった時にっていう考えをね、家庭の中でコミュニケーション取れるいうふうになれば非常にいいかなっていうふうに考えてます。
続いては栗林航空自主防災組織連絡会の石川正信会長に、今回の訓練の内容と今後の展開、栗林エリアにお住まいの皆さんへコメントをお聞きください。
この栗林航空でですね、約1万5000人住民の方がいらっしゃいます。でそれを連合自治会としてですね、自主防災会は25の単位自主防災会を設けておりまして、栗林航空をその25の 退院時死亡再開がカバーしております。で活動はですね、毎年限られておりますのは6月度の栗林小学校の子どもたちに対する防災訓練、これまあ半日かけて寄進者でありますとか水消火器、バケツリレー、それとタンカー搬送、それらのそれと AED ですね、 AED の訓練を全校生徒に対して行っております。で今年度は6月実施しましたのは児童だけじゃなくて父兄の方にも、父兄単独ですね、方に約450名ほど参加いただいて訓練を実施したところでございます。今回は今日の訓練は昨年度こしらえました避難所運営マニュアルに沿ってですね、9つの班が避難するときには避難時には9つの班分けをしております。それは総務班、警察官立ち寄り所、施設管理班、女性お困り対応班、情報班、避難者管理班、救護班、食料物資班、衛生管理班の9班でございます。で今日は訓練はまず第一歩でございますから、どういう各班の9つ班の各班がそれぞれどういう仕事役割があるのか、そういう認識していただくのと、それと災害時にはこれらの班がいかに活動するのか、素早く活動できるようにするための訓練の一つでございます。栗林地区としてはですね、今から食料の物資班もあったんですが、まずは次女、共助、隣の方々の安否確認をするのが一つ、それと避難行動要支援者に対する支援をどのようにするのか、それ最後になりますが公助のところ、3日間はそれぞれ非常袋に持ってですね、水でありますとか食料ですね、お持ちいただいて避難される方もいらっしゃいます。だけどそれすら持ってこない方も多分いらっしゃるんじゃないかなと思います。でその時に食料物資班の食料の備蓄、これを量を増やすために工場がどうしても必要です。で今から先はその食料を受けたとしても、その食料を止めておく倉庫が必要になります。その倉庫がいかに確保するのか、栗林小学校と高松一高さんにおいては新宿になりましたもんですから、学校さんの協力を得まして資機材倉庫を十分なスペースでありますが確保しております。でこの桜町中学校においては倉庫は今一棟しかありませんので、これも将来的にですね、改築工事を含めて、もう一棟増やしていただけるかどうか、そこらも検討事項になろうかと思います。そうですね、皆さん方にはですね、やはり、間違いなく、南海トラフ巨大地震はここ30年間では発生、今の確率からいくとですね、90-80% と言われておりますが、ある方は 94% だと言われる方もいらっしゃいます。でそのためにまず事情をですね、進めてもらいたいと。でそのためには災害時においては非常袋の備え、それと持ち出しのですね、際における、夏場想定、冬の想定、それらをしてですね、ポンチョでありますとか着替えをたくさん持つとか、簡易トイレもそれぞれが持ってきていただいて、まず最近言われておりますのは口内衛生ですね、歯磨き、これは皆さん必ずお持ちくださるようにお願いしてですね、いかにして避難すべきか、それらも皆さんに啓発したいなというふうに思っております。
最後に訓練に参加していた高松市北消防署 竹内誠所長に地域のつながりについてメッセージをいただきましたので、お聞きください。
はい、高松市北消防署としましては、各自主防災組織、そちらの、防災訓練につきまして、消火器の取り扱い訓練であるとか、応急担架の作成要領、また AED の取り扱いとか、そういった訓練を通じまして、地域防災の、手助けになるように、協力をしております。そうですね、災害時になりますと、どうしても平常時の気持ちで対応できなくなりがちです。ですので、防災訓練、毎年同じような訓練を行ってはいるんですけれども、そういった平常時以外の緊急時の対応ができるように反復訓練をして、自然と体が動くような形になる、そういった行動が大事だと思っております。ですので、毎回同じような訓練なのか、そういった気持ちは持たれていると思うんですけれども、どうかぜひ地域防災、最近自助、共助、公助、そういった中での共助という部分が大変重要になりますので、地域住民一体となって訓練に参加していただけたらなと思っております。
さあ、エンディングのお時間となりました。今回の放送は地域の防災活動として今月実施された林立林校区の防災訓練を紹介しました。運営している関係者、参加者の皆さんが地域を守るという熱意を持って取り組んでおられました。皆さんの住んでいる地区でも防災訓練が実施されることがあれば、ぜひ積極的に参加をご検討ください。最後に高松市から防災町カフェのお知らせです。おおむね月に1回、防災などの専門家をお招きして、どなたでもご参加いただける講演会を開催しています。地震や台風などの自然災害について、ちょっとしたことを知ることでも自分の身を守り、被害を小さくすることができます。次回の開催は12月18日水曜日、11時から12時、場所は高松防災プラザです。香川大学創造工学部宮本光弘教授による木造住宅の地震被害とその対策をテーマに開催します。ぜひお気軽にお越しください。詳しくは高松市危機管理課のホームページをご確認ください。さて、この番組、次回の放送は12月25日水曜日の13時からです。なお、 FM 高松のホームページでも音声をお聞きいただけます。それではまた次回お会いしましょう。気持ち高まる高松市防災啓発ラジオ。この番組は高松市危機管理課、香川大学創造工学部、立林校区自主防災組織連絡会、林地区自主防災連合会の協力でお送りしました。